紐が切れた。ノラちゃんを驚かせた怪物はバタバタと天井を飛び回ってからさーっとどこかへ行ってしまいました。なんだあれ、コウモリだよ、怪物じゃないよ、井上くんはおかしそうに言いました。ノラちゃんの声の方がよっぽど怖かったよ。コウモリは何にもしやしないよ。それからまた奥へ奥へと進んでいきますと、岩穴がだんだん狭くなり行き止まりになってしまいました。あら、これでおしまいかしら。狭いんだな。そうじゃないよ、ごらん、あそこに岩の割れ目の小さい穴があるだろ。あそこから這って入るんだよ。僕の兄さんがそう言ってたよ。兄さんは前にここへ来たことがあるんだ。水野という少年が岩の割れ目を指さして言うのです。そこで小林団長が先に立って、みんな四つん這いになってその小さな穴に入っていきました。
ああ、なんだか僕の首が落ちてきたよ。蛇だよ、早く早く取って、
叫んだのはやっぱりノロちゃんでした。後ろにいた少年が急いでノロちゃんの首を撫でてみました。なんだ、水じゃないか。上から水が滴り落ちたんだよ、ノロちゃんの弱虫。
そうか、嫌に冷たいと思ったよ。
ノロちゃんは闇の中でペロッと舌を出しました。四つん這いになって7、8メートルも進むと、パッとあたりが広くなりました。もう立って歩けるのです。みんなが広い穴へ出ると、3つの懐中電灯でぐるっと照らしてみました。あ、枝道だよ、2つに分かれている。どっちへ行ったらいいのだろう。先に広い方へ行ってみよう。小林団長が進む道を決めました。その広い穴の方を少し行きますと、どこからかゴーゴーという不気味な音が聞こえてくるではありませんか。みんな立ち止まって、なんだろうなんだろうと囁き顔しました。あ、わかった、地底の川だよ。ほら、そこに大きな岩の裂け目がある。その下の方に水が流れているんだよ。その水の音だよ。幅1メートル半もある大きな岩の裂け目が洞窟を横切っていました。懐中電灯でその中を照らしても、あまり深いので何も見えませんが、その底に水が流れているらしく、ゴーゴーという音が聞こえ、冷たい風が吹き上がっています。みんながその深い穴を覗いていますと、岩の裂け目の下の方から懐中電灯の光の中へ、何か大きな鳥のようなものがふわふわと浮き上がってきました。パッと思うのに、それが洞窟の闇の中へ消えていくと、またそこの方からネズミ色の大きなやつがいくつもいくつも浮き上がってくるのです。驚くことはないよ、コウモリだよ。岩の裂け目の中にたくさんのコウモリが住んでいたのです。それが懐中電灯の光に驚いて飛び出してきたのです。さあ、みんな、こんなものに構ってないで、もっと奥へ進むんだ。小林団長が命令しました。だって、この岩の裂け目はとても飛び越せないよ。そこが見えないほど深いんだもの。飛び越さなくてもいいよ。よくご覧、ここに橋がかけてあるじゃないか。見ると、一枚の長い板が岩の裂け目に渡してありました。少年たちは一人ずつそれを渡って奥へ進みます。しばらく行くと、また道が二つに分かれていました。小林団長は右側の穴へ進むことにしました。10人の少年たちは懐中電灯で辺りを照らし、どこかに黄金の虎が隠していないかと20の目を光らせていましたが、まだ何も発見できません。それから、たびたび枝道にぶつかりました。小林団長はいつも右へ右へと進んでいきます。恐ろしい迷路です。道周囲の紐がなかったら、とても入り口へ戻ることはできません。その時、後ろの方で、あっという声がしたので、みんなびっくりして懐中電灯をその方に向けました。すると、そこに井上一郎くんが倒れていたではありませんか。
大丈夫かい？怪我はしなかった？
うん、大丈夫。石につまずいたのよ。関心なことに、井上くんが転んでも、あの紐の玉をしっかり抱きしめていました。しばらく進みますと、また後ろの方から、あ、しまった！という声が聞こえました。やっぱり井上くんです。どうしたの？また転んだのかい？そうじゃないよ。大変なことをしちゃった。え、大変なことって？さっき転んだ時、道しるべの紐が切れちゃったんだよ。え、君の持ってる紐が？うん、引っ張ると手応えがなくて、ずるずる手繰り寄せられるんだ。途中で切れたんだよ。ほら、こんなに短くなってるよ。紐はその切れたところまですっぱり手繰り寄せられていました。みんなも驚いて、井上くんの周りに集まりました。それじゃあ、道しるべがなくなってしまったんだね。
僕らはもう帰れなくなったんだね。
ノロちゃんが別を書いています。ノロちゃんばかりではありません。みんな心配で、胸がドキドキしてきました。